今日の、あ、失礼、7章。今日の御言葉、7章の1節から6節をもう一度読ませていただきます。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ。まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。7章の一節からの箇所でありますが、人を裁くな、まあ、裁くな、これをですね、私たちはこういうふうにすれば幸せに生きていけるのか、こういうふうにしなければ人と人との間でうまく生きていけないな、こういうふうに受け止めたら間違えてしまいます。聖書の御言葉は私たちがうまく生きることができるように与えられているものではありません。イエス様もまたですね、人を裁くなと、あなた方も裁かれないようにするためである、まあ一見この世の処世術を教えたように見えます。あるいは兄弟姉妹たちがこういうふうにお互い本当に仲良くしなさいと教えたように見えます。だけどもそういうふうにすればうまく世の中で生きていけて、またそういうふうにすれば兄弟姉妹たちの交わりがうまくいくと、そういうことを教えたわけではありません。これを考えたらすぐわかります。裁くなとこうイエス様はおっしゃったのですけれども、神様の御前で裁くなですから、私たちが表向きはとても優しく上品にその人に接していても、心の中で裁いていたならば、これはこの戒めに、またこの命令に反しています。神様の御前では、まあ、ある意味で逃げ場がないですね。あるいはその人の前ではきついことは言わなくても、その人がいないとなったら2人3人が集まってその人のことをいろいろと批評し始める、欠点を挙げつらう、あるいは裁く、これもまた神様の御前では光の中で行っている事柄であります。だからこの裁くなという言葉は、あなた方も裁かれないようにするためであるとありますけれども、人からはなんとか裁かれないように私たちが塩梅することができようと思います。しかしそのようなものに対しては、人からは気づかれないように上手に裁くものに対しては偽善者よと後のところで語られている通りです。まあそういう意味で改めてそのことを考えるとですね、この裁くなというとても短い言葉ですけれども、そしてとても小さな一言の命令ですけれども、私たちはこの命令に耐えられない、これが正直なところと思います。私たちがこのイエス様のお言葉を重んじてですね、例えば私はこうやって人々に教えている立場ですが、家の中でいろいろなことを語ったときに、自分の子供たちが、あれ、お父さん、それ裁くっていうことじゃないの？と言われたら、面目もないようなありさまがあろうと思いますね。 そういう意味でこの裁くなという今度は戒めがですね、まあ、重い、耐えられないものであります。そういう意味で、この御言葉は私たちに何を教えているかといえば、あのことこのことについて裁くなどと、そんな細かいことを教えていません。とにかく裁くな。まあ、人によって気になるところが違いますから、ある人は立ち振る舞いが気になるから、どうもあれは本当にああいうのはやめてもらいたいねとこう裁くことあるかもしれません。その欠点や過ちをあげつらうことあるかもしれません。あるいはそういうことは全然気にならないけれども、その人のものの考え方であったり、あるいは能力であったり、本当に困るよなとですね。またそういう裁きもあろうと思います。人それぞれに基準は違いますけれども、だから基準が違ったところで裁くということは基準に応じてなされます。だけどもこの聖書の言葉はそういう細かいことは何も言わない。とにかく裁くな、裁くな。言葉を変えて言えばですね、裁くところに立つなということです。その人が裁くところに立つな、あるいは人を裁くところに座るなということです。その人の立つ場所がいろいろな仕方で裁きをもたらします。自分の中からですね。今日の御言葉はこう続きます。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。どこで私たちは自分の目の中に丸太が入っていると気づくでしょうか。これは一箇所だけです。一箇所だけ。イエス・キリストの十字架においてだけです。一箇所だけです。自分の目の中に丸太があって入っていると気づく場所。その光においてだけです。イエス様の十字架、私のためだと本当にその十字架の死の前に本当に心砕かれて、そしてひれ伏す、その一点においてだけです。なんで自分は神様のことがわからなかったんだろうか、この一点です。なんで自分は神様の愛がわからなかったんだろうか。なんで自分は神様の御前で本当にあのイエス・キリストを十字架につけて、そして救われなければならないほどのものであることがわからなかったんだろうか。この一点です。実際人を裁くなと言ってもやめられないのが私たちの心です。やめられない。弟子たちもそうだったんですね。弟子たちもやめられません。イエス様から人を裁くなということは聞いたし、人を裁くということがどういう仕方でイエス様において避けられていたか、またどのように語られていたか、この言葉だけではなくてこの後も一緒についていきますから嫌というほど見ます。でも弟子たちはですね、いろいろなものをイエス様に見ながらも自分たちの間で自分の基準を持ち出して、イエス様が教えてくださった教えまで持ち出して、誰が自分たちのうちで一番偉いかとお互いを裁き合うことやめられませんでした。やめられない。答えを出したいんです。誰が一番偉いか、最終的な答えを出したいんです。だけどもその時彼らは イエス様と一緒にはいましたけれども、まだイエス様の十字架が自分のためだと知るところには立っていませんでした。イエス様の十字架が私のためだと知った後は、弟子たちは一言もそんなことをもう彼らの口から出てこないんですね。出てこないんです。だからこの裁くなという言葉はですね、この地上で私たちが歩む上でイエス様が備えてくださった、まあ例えのような言い方になりますが、地上の一点、イエス・キリストの十字架、十字架のキリストを信じる地上のこの一点、イエス様と一緒にいるこの一点においてだけ、私たちはこの裁くな、この御言葉に答えながら、応じながら歩むことができます。イエス様から離れては、いろいろなものが湧き上がってきてですね、裁くことをやめられません。あれもこれも気になります。あれもこれもまた裁かずにはいられません。反対にいろいろな裁かれるものと出会ってですね、やられたらやり返す気持ちが湧き起こってくるかもしれません。平安がありません。でも一点です。マタイによる福音書の18章を見ると、イエス様は弟子たちの問いに答えて、何回許すべきでしょうか、何回許すべきでしょうか、この問いに答えて、7を70倍するほどに許せと言いました。私は裁かない、とにかく裁くなと。裁くというのは、これはその人の評価を確定するということですね。もうこうだ、ああだと、7を70倍までするほど許せと。そして一つの例えを語りました。天の国は次のように例えられるんだと。私があなた方に与える、父なる神が私を通してあなた方に与える天の国は次のように例えられるんだと。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏して、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。その借金が帳消しにされた理由はただ一つだけです。主君が哀れに思ってくださった、ここです。この神様が、まあ、この主君は神様の例えですけれども、神様が哀れに思ってくださった、その哀れみのところへ身を置いたまま裁くことできません。許さざるを得ません。許すと言ってですね、相手に対して優しくしたり良くしてあげたりするかどうかは別の問題です。少なくとももうダメだと、そのように相手を裁くことはできません。敵である者に対してさえですね、敵に対してさえ、あるいは迫害する者に対してさえ裁くことはできません。ダメだと、神の呪いを下れと、こう裁くことはできません。迫害する者のために祈りなさいとイエス様がおっしゃってたお言葉のところに身を任せるしかありません。だからこの地上の一点なんです。地上の一点、イエス様においてだけ。一 親しい者の間であってもですね、親しいからこそ、距離が近いからこそ、ちょっとしたやりとりでお互いの中に憎しみが生まれ、またお互いが他人同士だったら裁かないようなことでお互いを裁き合うということも起きてしまうと思います。悲しいかな。でも改めてこの一点です。イエス様において神様の愛を知る、イエス様において神の憐れみを知る。実際この家来がですね、これは一生懸命願ったわけです。ご主人様とお願いします、ご主人様お願いしますと、何とか許してくださいと。いやダメだと、お前の持ち物も家族も全部売り払って払えとこう言われてですね、もうひれ伏して、そして許してもらった後、この家来がですね、主君の前を出たらどう考えるか分かりませんけども、主君の前でですね、ああ俺があんなにひれ伏してですね、あんなに一生懸命願ったから、ご主君様は心を動かして許してくれたんだと、こんなことは主君の前では決して言えなかったでしょう。そこから出て行った後はそういうことを言い出すかもしれません。でもご主君の前で、その神様の前で、神様と共にあるところでは口が裂けても言えません。だからこの一点だけです。まあ実際私たちは今まで何が幸いかということを学んでまいりましたが、心の貧しいものは幸いだ、心の貧しいものは裁く者の座に座ることができません、悲しむものは幸いだとありましたが、悲しんでいる者もですね、裁く者の座に座る余裕もありません。柔和な者は幸いだとありましたが、その人も裁く者の座に座りません。また今日読みました詩編32編、ある意味で今日の御言葉をですね、聖書を本当に我が身にしっかりと受け止めながら読むための鍵を教えています。キーポイントです。この詩編の32編もそうです。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいたものは、いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きもない人は。このように主の御前で幸いを味わっている者が裁く者の立場に立つことできません、またその座に座ることができません。あざける者の座に座ることはもう一層その通りです。だけども私たちは迷い出してですね、しばしばそういうところに身を置いてしまうこと、改めて気づくと思います。イエス様を知るとですね、気づきますね。自分はいい思いになってですね、いやーこれは困ったもんだと、本当にこうだったらこんなことをしなかろうに、あの人はなんとこう偉そうに言った後でですね、ふっとその場を離れてみると、自分がそういうことを言えるものかとふと心が責められることありますね。そんな風に偉そうに言うものかと、まあ、実際それが人としてもう避けられない姿でもあろうと思います。でも幸いなのは、私が門であるとおっしゃるイエス様がおられるから、また私が道であるとおっしゃるイエス様がおられるから、このイエス・キリストを知ることにおいて、そこへしっかりと帰るとですね、改めてイエス・キリストを知ることにおいて預かる幸い、この詩編が教えている幸いですね、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を負っていただいた人は。このような幸いに預かった時に初めて私たちはキリストの名によってあらゆる事柄を祈れます。自由に祈れると思います。神様がそのような人の近くにいてくださるとも聖書は約束します。詩編の34編の19節を見るとこうあります。18節から読むと、主は助けを求める人の叫びを聞き、 苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。打ち砕かれた心、悔いる霊が裁く者の座になど座っている余裕ありません。神様何とか助けてくださいと、神様の助けをひたすら求める者が、そのようなことをしている暇ありません。でも、そのようにして神様に身を寄せる者を、神様は本当にその叫びを聞き、そして苦難から常に助け出される。素晴らしい約束ですね。しかも主は打ち砕かれた心に近くいましです。近くいます。神様は全ての人と共にいるというのが聖書が教えていることですね。神様は天地を作られて神の中に生き動き存在している。神様の恵みがなければ私たちは太陽の恵みを受けることもできず、地の実りの恵みを受けることもできず、いかなる事柄もまた神様のご支配の中にある。そういう意味で神様の近くにいることはその通りですが、でもその心は遠く離れている。これもまた聖書が教えていることです。しかし打ち砕かれた心に主は近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。裁く心は神様を締め出す心であります。だから主にある平安がありません。人を裁きながら、人を裁きながら私たちはですね、確かに自分が何者かであるかのように思う満足があります。人を裁くとですね、何か自分が知らないこと、その人が知らないことを知っているもの、あるいはその人がわからないことを本当によくわかっているものと思える、自分が人かどのもの、何者かであるような、またそのような満足、それもまたある意味では嬉しいことであるかもしれませんが、それは続きません。続きません。またそれは確かなようであって脆いものです。確かなようであって脆いものです。しかし神様の前にひれ伏して、神様が近くいてくださるこの平安、これは誰も奪うことができません。主イエスキリストにおいて示された神の愛、あの十字架が私の罪のためだったのか、これはある意味では非常に悲しいことでもあり、惨めなことでもあり、嬉しいことですね。誰が捨ててもキリストは捨てない。誰が捨てても神様は捨てないんですから。弱いようであって強いことです。心の貧しい人が主にあるこの幸いを味わっているとき、その人の心を神様は打ち砕きましたが、人は打ち砕くことができません。ぜひ皆さん聖書を読みながらですね、私たちがその聖書の知識を得るに従っていろいろなことが分かってくると思います。また信仰生活を続けるに従って私たちはいろいろなものを身につけると思います。でもそれが人を裁くことへともし用いられていくならば、それに気づいて今日の御言葉を思い起こしていきたいと思います。裁いてはいけない、裁いてはいけない。キリストが見失われそうになっています。しかも十字架につけられたキリスト、復活して今も私たちと共にいてくださるキリストが見えなくなりかけています。今日の御言葉はこう続きます。ローマの信徒への手紙、アマタイによる福音書の7章、裁くなと命じた後でイエス様はこう教えてくださいました。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる、ね、 まず自分の目からマルタを取り除け。神様が分からなくなっているマルタを取り除けということです。イエス様を十字架につけた人々は、モーセの座に座る者たちだと聖書は教えています。モーセの座。モーセを通して教えられた律法、これをよく学んで、それに通じているものだと教えています。だけども彼らは、モーセの座についている。このモーセの座についていると言ったときに彼らはですね、上辺でだけモーセに似たものになっていたということです。上辺でだけ。モーセは確かにあの荒野において人々がモーセのところへ裁きを求めてですね、どっちが正しいのかモーセ、裁いてくれと言われて、これはこうだと、ああだと、そういう裁きを行って民の間に決着をつけながら平和をもたらしていたものですね。だけどもそのモーセの座についていたモーセはですね、しかし同時にそのお姉さんとお兄さんの お兄さんとお姉さんのアロンとお姉さんの名前を忘れてしまいました。申し訳ございません。お姉さんがですね、お前だけかと、お前にだけ神様はことを告げるのかと、こう言ったときに、モーセはそれに対して言葉を返すのではなくて、神様の前にひれ伏したものです。本当に神様の前にひれ伏し続けている、それがモーセの心でありました。神様が裁けと言われたことについて裁いていただけの話です。ひたすら神様に従ってことを行っていただけです。彼の目に丸太が入っていたわけではありません。そしてまたモーセもまた自分も救われなければならないものとして、やがて来たるべき救い主、そのお方を待ち望んでいたものです。私たちもそのように丸太が取り除かれるならば、兄弟の目からおがくずを取り除くことができるというわけです。私たちがいろいろですね、人々のことについて気になるものはですね、ある意味で神様の目からすればおがくずのようなものだということです。おがくずのような。もっと大きな丸太を取り除くためにイエス・キリストは死なれました。人の目から。弟子たちだけではありません。イエス様を十字架につけた者たちの丸太も取り除くために死なれました。その丸太が取り除かれたならば、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。おがくずを取り除いて、その人もまたその丸太を取り除かれた人が見ているのと同じような神様の栄光を見ることができるようにされていくんだというわけです。だから丸太を取り除かれた者の裁きは、その人を最終的にこうだと決めつけるための裁きではありません。最終的な決着は神様の御前でなされますから、丸太を取り除かれた者が裁きがあるとするならば、その人もまた目からおがくずを取り除かれて、キリストの栄光の前にひれ伏すようにするための裁きです。先ほど見ましたイエス様の例えの前にあるのはですね、前にあるイエス様のお言葉は、もし罪を犯した者がいたならばこうせよというお言葉でした。もしあなた方の間で罪を犯した者がいたならば、行って二人だけのところで忠告しなさい。二人だけのところで忠告しなさい。その人についてこうだああだとですね、その人もいないところでいろいろと論じ合ったり、またその人はこうだねと決めつけるような、そういうことではありません。その人と二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞 聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様にみなしなさい。こういう裁きだというわけです。異邦人か徴税人と同様にみなしなさいとあるとですね、これはもう彼らの立場身分を確定したように見えますけれども、そういう者たちのために福音を伝えに来たのはイエス・キリストです。一から福音を知らなければならない者のようにしなさいということです。だからこういうこれを聞いて弟子たちは思ったわけです。これは裁きを教えているのではなく許しを教えていると思いましたから、何回許せばいいんですか、どれだけ忍耐したらいいんですか、どれだけ我慢したらいいんですかという質問をしたわけです。そういうスラッチな者たちをどれだけ我慢したらいいんですかと聞いたわけです。それに対してイエス様の答えは先ほどの通りです。主君の前でまずあなた方の罪を許していただきなさい。まずあなた方の丸太を取り除いていただきなさい。そうすれば何をすべきか分かるだろうということです。何を言うべきか分かるだろうということです。とても時間がかかるかもしれません。とても回りくどいやり方かもしれません。でも神様の恵みの中ではこれが最も近道と思います。本当に人と人との間に平和をもたらす唯一の道ですね。唯一の道です。キリストです。今日の御言葉を読んで終わりましょう。マタイによる福音書7章1節から、人を裁くならあなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができると。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり抜き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。神様、私たちの目から丸太を取り除いてくださって、あなたの栄光がはっきりと見えるように、あなたの義が、あなたの愛がはっきりと見えるようにしてください。そしてそのようなあなたの愛を知り義を知る者の平安をもって、さまざまな事柄にまたさまざまな人々と出会っていくことができるようお導きください。時にはとても悩むこともあれば、また辛いこともあるかもしれませんが、そのすべてにおいてあなたが先立ってくださり、共にいて慰め力づけ、気がついてみればあなたと共にいる平安の中で養い強められていくことを感謝いたします。どうぞ主を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌352番を提唱賛美いたしましょう。 ください。